では始めます、では次に、このマナ式と共に働く煩悩、常に一緒に働く煩悩は何かについて、教えていただきたいと思います。有名な世親菩薩、天神菩薩はですね、有意識三重樹にこのマナ式と共に働く煩悩をですね、四煩悩常苦と言われてますね。漢文では四煩悩常苦、これを下し読みにしますと、四つの煩悩と常に共にあると。四つの煩悩と常に、いつも、これ苦はね、一緒にというんですね。いつも一緒に働いている煩悩はこの四つであると。これ四煩悩と言いますね。どういう煩悩かと言いますと、我痴、我見、我慢、我愛とこう言われております。いずれもこの我という言葉をね、上に乗せてね、煩悩というものを表している。我痴と言いますのは、これは愚痴のことですね。愚痴、無明とも言いますね。愚痴のことをガチと言います。まあ知恵がない、まあ本当はこんな字書くんですね。今は知識の知恵ですけど、本当は疑いが正しいんです。これが本当の字ですね。いわゆる愚痴のこと、ね、愚痴の煩悩がガチで、我見はこれ悪見と同じ意味で、物事を逆さまに見る、自分じゃないものを自分だというふうに、勝手に我という虚像を作ってしまう。我という見解ね、悪見のことを言います。我慢は文字通り、慢心のことね、慢です。で、我愛はこれは貪欲のことね、貪欲のことを貪愛とも言ってね、まあ、言葉は違いますけど同じ意味ですね。つまり仏教では六大煩悩と言いましてね、我々の大きな代表的な根本煩悩を6つに分けて教えられます。その中の4つを取り出して言われています。で、これを見るとね、まあ、6つといったら貪欲ね、真に愚痴、あと疑い、慢、悪見といってね、6つ六大煩悩があるんだけども、その中の2つが抜けてます。それは怒りの煩悩と疑いの煩悩です。これはなぜないかといったらね、このマナ式の対象がね、人に向いてないんですね。自分の方にしか向いてないので、多分怒りならば当然ね、人と向き合った時に、人と触れた時にね、起きるのが怒りなんです。で、このマナ式はね、自分にしか向けられてませんから、怒りと煩悩とは一緒に働かないんです。結構怒りは明らかに人を苦しめるようなものですからね。で、マナ式は先ほど言ったように、うむくむきといって、ね、この悪じゃないんですね。この灰色のようなね、汚い心です。汚い心、ね、悪とまでは言わないけども、ね、じわじわと私の心を汚し濁らせる心ですから、だからはっきりと相手を傷つけるような悪の心じゃないんです。でも私の心をですね、どんどんこの悪に染まらせ、ね、悪に汚していく心ですから、それで怒りもないし、まあ、疑いというのもね、これ明確に、ね、意識みたいにそういうね、疑ったりする、そういう働きじゃないんです。これ深層心ですから、ね、この下の心ですからね、このはっきり疑うという、そういうところまでは、この心は働かないんです。だからこの疑いの煩悩と怒りの煩悩がここには出てないんですね。まあ愚痴という煩悩と、俺がというね、自分があるというね、我見、悪見という煩悩と、ね、侮り、人をね、見下す、比較して人を侮る我慢と、そして自分を、盲目的に愛する、 これは自分にのみ向けられているね、煩悩だから、この4つといつも一緒に働くんだと、こう言われるんですね。でこれは今から言いますが、これ順番になってますから、この順番通り、ね、働くと、こういうふうに思われたらいいです。まあ、今から見ていきますね。まあ、4つの煩悩。煩悩とは我々を煩わせ、悩ませるもの。文字通りね、このマナシキとともに働く4つの煩悩は、自分の内側においてね、我々を心を煩わせ、悩ませていく。それが常苦ですからね。常は常に。寝ても覚めてもずっとです。ちなみにこれは過去世からの煩悩なんです。仏教ではね、この4つの煩悩は、根性生まれた時に初めてできた心じゃないと。例えば疑いならばね、これ過去世からあったもんじゃないんですわ。根性で生まれた煩悩なんです。で、この4つはね、生まれる前からずっと引きずっている煩悩であり、死んだ後もね、皆さんが悟り開かないとずっとね、持ち続ける心です。で、結構これはね、染みついてる煩悩ですからね、やっぱり覚悟を決めて済まないと、これはなかなか減らすことはできません。もう何章も何章もね、生まれるずっと古い過去からこれ引きずっている可能性が非常に高いです。寝ても覚めてもね、意識のない時でもいつも常に、これ情は常に、いつも一緒に働いています。この苦はこれね、共にと読むんですね。共に、ね。一緒にと読むんですね。一緒にいつも働いていると。寝ても覚めてもいつもこの4つの煩悩と働いている。たら、まなしと言ったらまさにこの4つの煩悩だと思ってもいいぐらいの働きなんです。じゃあどういう煩悩かをね、今から見ていきたいと思いますが、まず最初、ね、愚痴、まあ、ガチですね。愚痴。この愚痴と言いますのは、これは自分の姿がわからないことを言います。いわゆる真理に暗い心。この世の真理はね、因果の道理ですね。因果の道理にがわからない暗い心。だから愚痴という漢字は愚かで、知恵が病だれで入院している。という字を書きますね。愚痴の本当の意味は、真理に暗いという意味で、これ別名、無明とも言いますね。無明。無明とも言いますね。あるいは、無知とも言います。知恵がないと書いてね。無知。いわゆる、仏知がない。無分別知がないということで、知恵がない。ね、無明。この明は明かりという意味ですけども、これは知恵が、知恵という明かりがない。こっちは文字通り知恵がない。これが無明の意味ね。愚痴の意味です。つまり自分に暗い。自分というものがわからない。因果の道理がわからない。また諸行無常という真理がわからない。諸法無我というね、真理がわからない。やはり真理に暗い心。これが愚痴です。ただ自分というものがわからないから、私たちは我というものを作ったんです。私たちは自分でありながら自分というものがわからないんです。わからなかったら私たち不安だから困りますからね。わからないから仮に我というものをね、虚像を設定したんです。自分がわからないから仮に我というものを作ってね、これが自分だとね、思い込むことによって安心しようとしたんです。だから私たち例えばね、今世界を見たときに、実は今見えている世界は全部心の内側で、有意識なんです。実は、本当のことを言いますと、皆さんは自分の姿本当は見えてるといえば見えてるんです。でもね、これ全部心の内側だと言われてもね、私たちとても理解できないので、有意識わからないので、我々はこの世界をね、ガタピシというものの見方で世界を捉えたんですね。このマナ式の働きによって私たちはこの世をですね、ガタピシと、こういう世界を生み出したんです。これ仏教の言葉ですね、ガタピシ。ね、本来は 全部私なんだけど、私たちは世界を見たときに、この自分と自分の肉体と自分の持ち物をに我をつけました、ね、でこれがこれね、ピシはこちら側ですから、ね、まず世界を私たちは二つに分けて捉えたら自分が分かりやすくなったんです、ね、そして私以外のものをたーと理解したんですね。たーただ彼ですね。彼がとたを分けることによって、ね、がとは私の肉体と私の持ち物ですね。あるいは自分のがのついたもので、それ以外のものとがとたに二つに分けました、ね、これと彼、ね、二分法で二つに分けたんです。で、二つに分けることによって、自分というものが確立できた。虚像の自分を作って、これが自分だというふうに私たちは思うことによって、あ、私は存在しているなぁと。そして、この私というものは後で、この後ね、いい人間だというふうに思うとしたんですね。このガチによってこの後ね、自分というがという見解、逆さまの、これまでの悪は逆さまとか、間違ったと言いますね。逆さまの見解、考え方、思考というものを生み出して、そして、私というものは、いい人間なんだと。我慢と言ってね。私は、非常に立派なね、人間なんだと。人と比べても立派な人間じゃないかと。で、人を侮り、ね、見下して、私はいい人間だというふうにね、我慢、慢という、煩悩を起こして、そして、可愛いと言って、むさぼり愛する。自分は可愛い、可愛い。自分は、ね、素晴らしいんだというふうにね、盲目的に自分を愛し、そして安心しようとするんだと。こういう流れになります。で、この煩悩の一番根っこにあるのは、この愚痴なんですね。無明無知。これがあらゆる煩悩の元にあります。ちなみに欲とか怒りもね、これは、愚痴から生まれたんです。まぁ、ちょっとピンときませんけどね。この愚痴は私たちね、なかなかわかりませんけども、真理に暗い心からね、すべての煩悩は生まれた。この煩悩といったらね、この、我に対する執着。次のね、この我念から起きてくると見えるんですね。一応仏教では、この愚痴から、無明からあらゆる煩悩が起きると言われます。ただ逆にね、無明を破れば、無知を破れば、愚痴をなくせば、煩悩はどんどん減っていきます。また、次ですね。自分がわからないから、この我というものを作ったんですね。で、我を作って、ね、これ我が、これ別に二つに分けただけなら問題ないんだけど、我々が今苦しんでるのはね、二つに分けた後ね、この我に執着して他を否定するところから罪悪が生まれ始めました。この我見の説明でね、現状三蔵は我見を我執とも言うと、こう説かれてますね。我見と我執はイコールである、全くイコールの意味なんですね。ただ、我見の場合はこれ知的な感じがしますね。知性的な、ね。ね。我というものがあるというふうに見るね。我という見解。我が存在するという見解ね。俺が俺が。これが自分なんだというふうにですね、見る、ね。見解ですから。執の場合はこれ執着ですから、文字通りね。これ感情的な意味合いがありますね。でも意味は同じです。我見イコール我執です。本来自分なんて変わらない自分なんてないんだけども、勝手に我を作ってそれに執着する。ここから一切の煩悩が起きると、こういう言い方もあります。有識の本ではね、我見から百いくつの煩悩が生まれるという言い方があります。あるいはこの我執からね、ありとあらゆる煩悩が起きると。なぜかと言いますとね、この論理で言いますとね、この我に対して囚われるとね、他を否定してしまうんです。もちろん我に執着してね、他を否定しなければいいんだけどもね、私たちね、やっぱりね、我に囚われたらね、 この物事が正しく見えないし、他を否定 してしまうことがあるんですね。だから皆さん、罪悪を減らすには、この否定する思いをなくすように気をつけてください。自分が正しいと思ったらね、他は間違ってるというふうにね、排除、ね、否定したくなるんですね。これ排除がまずいんです。否定するのがまずいんです。これが全部跳ね返ってね、自分が相手を否定すると排除すると、世界から排除されているように感じる。自分が否定すると世界から否定されているように感じます。他を無視すると世界から無視されているように感じるんです。ここからが、これが罪悪の始まりです。だから逆にね、皆さん、自分じゃないものに対して否定さえしなければ、ね、否定せずに仏教では認めなさいと教えるんですね。許してあげなさい。許していく、認めていく、これが善です。否定するんじゃなくて許し認めていく、これによって罪悪はどんどん減っていきます。この信心の真の定義をね、天智菩薩はこうおっしゃってるんですね。信心というのはね、いろんな定義があるんですけども、厳然認故という言葉があるんですね。今皆さんがやってくる、ね、現実ね、目の前にやってくる現実を認、否定せずに認め、そして許しましょう。認め許すことができるのが仏教でいう真の意味ですね。真、信心の真。仏教でこの真があれば善ができると教えますね。真が善の一番最初に出てくるとても大事な心の働きね。真というのは厳然認故と言いましてね、目の前に現れあるもの、この他と思われるもの、これを認め許すんです。私たちはこのね、目の前にあるものを、他をね、否定し、無視し、で、この、責めるんです。だから、罪悪を作って苦しむ。だから、真を得ていく。仏教を聞くと、だんだん真が成長します。信心の真が成長すると、今まで人や物を否定していた、ね、許せなかった、物柄に対してだんだん目の前にある現実を、人や物に対してだんだん許せるようになっていく、認めることができるようになっていく、これが大事なんですね。これが善です。でも私たちはこの我がね、自分だと思って、もう無意識で私たちは人を否定したり、バカにしたり、無視したりね、侮ったりする。それが自業自得で、因果の道理であなたを苦しめてますと教えます。まあ、自分がわからないから我見、自分があるというね、虚像の我を捏造して、それに執着して他を否定する。我に執着したら必ず他を否定するという、こういう罪悪を生み出しますから、分別心で罪悪を生み出しますから、それで、まあ、この我見をね、我執を減らしていかねばならない。これをなくしていかねばならない。本来これ我はないんだから。これ別に捨てても問題ないんです。もともとないものを勝手に我を作ってるから。なんかこれ我を捨てたらなんかね、苦しいか知れませんけどね、もともとないんです、我は。皆さんの本当の姿は無我なんです。有識なんです。だから本当は捨てても苦しくないはずなんです。だから捨てた方が幸せになれるんです。でも私たちは、ね、もうガーが命ですからね。これしか自分はないと思ってるから。肉体と自分の所有物ね。これ失ったらすごい苦しみですけどね。もともとないものを私たちは勝手に、ね、イメージして思い浮かべて、ね、執着してるだけなんです。ただ、真理を正しく理解することが大事になります。そして私たちは自分というものをですね、勝手に虚像の自分を作って、そしてこれを安定させるには比較する必要がありますね。比較して自分はいい人間なんだと思う必要があります。 これマンとはこれは人を侮る、まあ比較する心ですね。比較する心、ね、この比較する心がなぜ悪いか言ったらですね、この私たち比較したら大体ね、相手を見下すんですね。相手を下に置いて安心しようとするんです。仏教ではこの比較することによって罪を作ると教えるんですね。まあ、世界を二つに分けますね。で、自分というものに執着した後、ね、私はいい人間なんだと思いたいです。もし自分が悪人ならばね、人から見捨てられるという不安があります。今まで私たちはね、人を見捨ててきたので、この悪人は、今まで悪人を見捨ててきましたので、それを跳ね返ってね、善人になろうなろうとするんです。善人は見捨てられない。悪人は見捨てられるという思いがあるんです。で、そこに執着して、無意識で私たちはいい人間だ、いい人間だ。私は善人だ。そして悪人はね、見捨てられると思って、人を馬鹿にする、侮る。ただこの慢によってね、お釈迦様は苦しみを招くとおっしゃってますね。なぜ慢が恐ろしいかったらね、苦しみを招くんです。他を否定するから。侮るからね。だから優越感も劣等感もあなたを苦しめます。まあ、世間では優越感、まあ、劣等感をね、バネにして頑張るという方が多いんですけどね。結局、劣等感で頑張ってもね、この優越感になるだけで、罪は作りますから、結果は得られても幸せはないです。誰かを否定して、誰かを引きずり下ろして上がろうとするのは、これ罪悪ですから、幸せはないんです。だから仏教では、劣等感もなくしていかねばなりませんし、優越感もなくしていくんです。競争じゃなくて、共生が大事なんです。競争は大体苦しみを生み出します。共生、共に生きる。ね。共生が仏教なんですね。お互い助け合う、ね、共に生きる。大体私たちね、いい意味で切磋琢磨できませんので、必ずね、競争すると相手の足を引きずり下ろそうとする。で、人がミスするとやったと思うんです。だから、慢は良くないんです。比較して相手のね、立場を下に下ろそうとするね。それで罪悪を出しますから、我慢は戒めていきなさいと教えます。そして、本来ないものを勝手に、虚像を作っていい人間だというふうに思って他を否定することによって自分が安泰になる。で、その後その自分というものに盲目的に愛する、ね、このトイムというのは、むさぼりをすると書きますけどね。玄奘三蔵は、ね、ガワイとガトンは同じ意味だとおっしゃってますね。ちょっとガケンとガシュが同じ意味であるように、ガワイもね、ガトンも同じ意味と、こう言われてますね。これ、盲目的に自分というものを、ね、むさぼる。盲目的に自分を、ね、愛し、むさぼる。この愛でも仏教では二つ意味があります、ね。悪い意味がこっちね。自分だけを愛し続ける。慈愛の場合は善ですね。平等にね、差別なく平等に愛するならば善だけども、自分だけ愛し、他を否定する。そういう盲目的な自分だけを愛する。ね、我愛。ガトン、これは悪を生み出します。相手を否定するのが問題ですね。自分じゃないものを盲目的に愛し貪って、ね、これが私なんだとね、誇らしげに思う。でもそんなもともとないものを自分だと愛しても、臨終になったらね、もともとないものをいくら愛しても貪っても最後は全部もう吹っ飛びますから。だから臨終、大変な苦しみを受けるのはね、この貪欲によって 苦しむとも言えるんですね。もともとないものをあると思っているからです。そこに苦しみの原因があります。もう一回言いますと、これ順番になってまして、まず自分というものがわからない、これがガチ。自分というものがわからないから、自分というものを仮にね、設定した。で、我を作って他を否定する形の世界を生み出した。そして、自分は悪人ならば見捨てられるから、自分はいい人間だというふうに慢、人と比べて自分は立派な人間だというふうに思いたい気持ちになった。そしてその自分をどこまでも愛し、むさぼって、これが自分、これが自分と。これマナ式はね、一番ね、自分らしく思えるのが荒屋式なんです。荒屋式一番ね、まあ実際自分なんですけどね、一番これがね、本当の自分だと思えるので、それを俺だ、俺が、俺がというふうにね、この無意識レベルで執着してるんです。本当の自分は瞬間瞬間ね、ボールの川のようにね、ものすごい勢いで流れている。瞬間瞬間変化している。消滅変化しているんだけども、それを私たちは知恵がないために、変わらないね、一枚の布、固定不変な蛾、布のように私たちは錯覚を起こして、それが自分だというふうに思い続ける心がまなしき。で、その思っている心が4つあるんですね。いずれもこれは本来ない我というものをですね、作って我に対して、嫌い、本当の、本当は我じゃないのに、かって我だと作って真理に嫌い。我というものに対する見解、執着し、我に対して慢心を起こし、これが自分だというふうにね、うぬぼれ、人を見下し、どこまでも自分を盲目的にむさぼり愛し続ける。これを果てしない過去から、これからもずっとね、これ意識しないと、理解しないと、無意識レベルでずっとね、俺が俺がというふうに執着し、心を怪我し、濁して、これが表に現れた意識に現れてくるんですね。で、意識で、これがいつもあるからね、あんまりいいことを思えない。次に、自己中心的なものの見方で、人に勝ちたい。認めてもらいたい。自分さえ儲かったら人はどうなってもいいと。人を否定したり、無視したり、馬鹿にしたり。そういう心になって、これが元になって、意識が、悪をやらかすんです。で、善がなかなかできないのは、こういうまなしきがいつも4つの煩悩といつも一緒に働いているからです。まあ、これが、結論ですね。じゃあ、どうすればいいかをね、今から話をしたいと思います。で、特にこれ分からない、一番分からない煩悩がね、この愚痴の知なんですね。で、私も今30年間今まで学んできて、この愚痴の説明がなかなかうまくできないんですね。で、ある時、こういういい例えを発見したので、皆さんに紹介します。これ愚痴が一番ね、自覚できないね、心なんです。何か言ったらね、仏教では、すべての人は愚痴なんです。生きとし生きるもの。魚や虫も全部愚痴なんです。こう教えるんですね。みんなバカ者だと教えるんです。腹立つか知れませんけどね、全人類、いや生きとし生きるものは全部仏教では愚痴、無明であり無知だと教えるんです。でもこれ自覚できたらね、これ解決できるんだけどもね、これは自覚できないからみんな苦しんでるんです。で、これを分かる例えとしてね、こういう例えがあります。この愚痴というね、これ一番根本煩悩なんだけどもね、これは接着剤、無色透明のこの接着剤というものがあるとしますね。接着剤。あるとしたら、この絵の具ね、粉、絵の具。絵の具の粉ね。絵の具の粉が、愚痴以外の一切の煩悩と。こう生まれたらいいんです。絵の具の、 エノグを想定してですね、エノグというのは、ね、この粉がありますね。24色、12色ありますけど。それにね、ニカワとかのレジンね、樹脂というものをですね、混ぜて、もちろん無色透明なね、そういうもので、絵の具を作ってね、実際描くんですね。で、ポイントは、あくまでもね、無色透明の接着剤。これが愚痴だと思ってください。無色透明のね、接着剤が愚痴だとしたらね。で、この接着剤が強い状態と弱い状態。で、ボンドの強い人はね、この接着剤が強いんです。で、この粉がね、愚痴以外の一切の煩悩です。仏教ではね、ある仏教の注釈書ではね、煩悩ね、細かく分けたらね、1510あります。これはもちろん、南伝の、パーリ経典によればね、この、1510あるんです。まあ、日本語にならない、ニュアンスが違う煩悩があってね、そこまでは、日本語では、書けませんけどね。まあ、日本ではもっと短くね、三つの煩悩にしたり、これ、有志学ではそんな多すぎても困るんでね、その1500ある煩悩を、20に、有識ではまとめてしまってますけどね、実際の、パーリ経典では1510あるそうです。でも、それ、親玉が、この、愚痴なんですね。黒幕が愚痴なんです。でね、この、絵の具で例えて言いますとね、しっかりね、接着剤でですね、この、ついたならば、ね、これもしね、水なんかだったらすぐね、取れてしまうんです。やっぱりニカワとかレジンを使ったらね、少々乾いてもね、水がついても取れません。で、この、愚痴というもの、ね、これが、やっぱりね、強弱があるんです。みんな同じありませんよ。これ強弱があるんです。例えば、絵の具で描いててもね、この粉でもね、この煩悩というものは、この目に見えない無色透明の接着剤についた絵の具の粉ね、これが煩悩なんです。その代表格は例えば怒りです。ね、でも怒りでもね、どうでしょう、例えばね、すぐ怒り減る人もいるんですね。例えばね、この接着剤でね、しっかりね、もう強くね、この、強い状態ではなかなか取れない。でも弱い接着剤ではすぐね、取れるんです。多分怒りで言うならばね、俺怒ったぞと。こういうね、怒ってすぐ怒りが消える人もいるんですね。怒ってますよと言ってすぐ怒りが消える人もある。でも少し、これはまだ無知がね、本当に弱い状態。愚痴が弱い状態ね。で、無知が強くなると、ね、怒鳴るんですね。バカ野郎こらというふうに、もう怒りが吹き上がって、怒鳴りつける。これだいぶ強くなってますね。で、さらに、この無知の、この、接着剤が強くなったらね、今度は、ね、もう、殴りつけます。で、さらに強くなると、実際殺すこともある。もう四段がありますわね。僕怒ったよということと、ね、怒鳴る。殴りつける。殺すと。これなぜ違うか言ったらね、この接着剤の強弱なんです。ね、怒ってもね、武器を引いていけばね、ね、僕怒ったよで終わるんです。ね、時間だったらね、怒りもすぐ消えるんです。この無知、ね、この無知の働きが弱ければ、ね、すぐね、取れるんです。だから人でも実はみんな同じじゃないんですわ。本当に極悪人もおればね、そんなに悪くない。割といい人で。やっぱりピンからキリまでなんです。同じ人間だけどね、みんな同じじゃないんです。なぜ違うか言ったらね、この無知というね、この、煩悩の親元であるね、この接着剤、無色透明の接着剤が強くついてるか弱いかの違いなんです。だから、この接着剤が弱ければね、ね、怒ってもね、すぐ元に戻るんです。あるいは、トイレでもね、弱くなっていけばね、苦しく、 苦しくなくなってくるんです。私も実感がありますから。だからこの知恵を身につけていけば、しっかり知恵を身につけていけばね、今で言ったらね、僕怒ったよですぐ終わるんです。怒りますけどもすぐ元にね、穏やかな心にね、なれるんです。ところがこの愚痴の語、いわゆるこの衰弱剤が強ければね、ずーっとね、うじうじうじうじすると。家帰っても腹を立てている状態ね。あるいは落ち込んでいる時もそうですね。ということでもずーっと続いている。ね、仏教を聞いてればね、落ち込んでもすぐ元に戻ります。普通の状態に戻せるんです。なぜならば、この愚痴の接着剤が弱くなってますから。このずーっとひっついた、くっついた状態ならば、ずっといつまでも引きずってね、苦しむんです。例えばいじめなんかもそうですね。いじめでもね、いじめなんかね、昔からあったんです。学校ではただいじめがあったんですね。でも、いくら学校いじめを受けてもね、社会人になって何とも思わずに生きてる人もいるんです。でも中にはいじめられてね、もう、うじうじして、ね、自殺する子供さんまでいる。同じように現象から言ったらね、いじめを受けても、ね、さらっといじめをね、囚われずにね、ね、乗り越えていく子供さんもあれば、ずっと引きずって、ね、この苦にして自殺する人もいる。どう違うか言ったらね、これ子供さんでもね、この愚痴という接着剤が強い状態の人はずっと引きずって苦しむんです。逆に、接着剤が弱ければね、いじめられてもね、ね、そんなに気にせずにね、普通通り生活のできる子供さんもいるんです。ひとえにそれはね、煩悩の親玉である、黒幕である、この愚痴という煩悩は無色透明で見えませんけども、ね、これが黒幕で怒りとか欲とかね、あらゆる煩悩を生み出す元なんです。逆に善ならば逆です。もしね、この愚痴が弱ければ、弱ければ逆にね、善はつきやすいです。ずっと離れません。私思うのはね、良いことでもね、本当にこれ教え解いたらね、ずっと実践できる人もあれば、三日坊主もある人もあります。まあ、皆さんみたいにね、続ける方は素晴らしいんですけどね、教えを解いてもね、三日坊主で、ね、善をやらない人もいる。ところがずっと、ね、毎月、しっかりね、弔問する人もいる。で、善を進めてね、それを一生涯真面目にやる人もあれば、コツコツ毎日する人もあれば、一週間も続かずにね、三日も続かずにやめてしまう人もあります。同じ善を解いてもね、ずーっとコツコツできる人もあれば、もう三日坊主でできない人もいる。これは、この無色透明の接着剤というならば逆なんです。善ならばね、ずっとついたままなんです。ね、接着剤が善ならばついてね、取れにくくなるんです。悪は違いますけどね。逆、また逆の例えですけどね。一旦ね、粉がついてもね、善の場合はね、ずっとね、流れが取れにくくなるからね、善がしやすいんです。だから無知、愚痴の方がね、少なければ少ないほど、善がしやすくなります。ずっとね、善という粉がついたままで長持ちできるんです。だから、この仏教で皆さんの苦しみをなくすにはですね、この煩悩を、ね、根本治療するには、まあどれもなくす方法と言われてますけどね、一番の根本治療はこの愚痴をなくすことなんです。ただ、無明を破るのが仏教の目的。知恵がないから我々は苦しんでいる。ならば、知恵を身につけるのが、仏教なんですね。だから、知恵を、身につけましょうと。こういうふうに仏教では教えるんです。だから、知恵のない状態が識ですから、この真識を知恵のある、ね、平等を生じると。平等の知恵、平等に真理を見る知恵に、変えていくために文法、まあ、弓道、文法が必要ですよと、こう教えるんですね。だから、まあ、仏教では、この知恵、この愚痴をなくすには、慈悲と 知恵を身につけていく。まあ、これがね、鬼は外、福は内という話があるんですけどね。最後それ話しましょう。今、節分にね、私たちは昔ね、小さい頃、ね、鬼は外、福は内というね、言葉を言って、豆まきをしましたけどね。これよく見てみると、これ万葉仮名でね、こんな字を書くんです。鬼は外。人に遠いものは、道から疎遠になっている。福は内。苦しみを知らざる者は、知恵がある。これが本当の、鬼は外、福は内であります。鬼は外、福は内。仏教では鬼というのはね、煩悩を例えています。鬼といったらね、無慈悲な心ね。だから人に遠いと書きますね。人に遠いとは、これは無慈悲、人に遠い、無慈悲な心を仏教で鬼に例えて、煩悩を鬼に例えます。で、人に遠いものはね、これ道なんですね。途中の塔ですね。開発途上とか言いますね。これ道なんです。ただこの字でもいいですね。鬼は外。道。道に、これ疎遠の疎ですから。外れるとか離れるという意味ですね。人に遠いものは人間の道から外れるんです。だから苦しみます。慈悲がない人は絶対幸せにはなれません。だから慈悲がなければならないことを言われています。慈悲を身につけなさいと。福は内は、苦しみを知らざる者は知恵があるんだと。福は、苦しみが知らざる者は知恵がある。これが本当の福は内。慈悲がないからあなたは苦しんでるんです。知恵がないからあなたは苦しんでるんです。知恵があれば苦しみを知らざる者になります。鬼をなくすにはね、道から外れないこと。豆というのはね、こんな字から生まれたんですけど、豆つと言いましてね、豆つ。この、魔はこれね、すいません、悪魔の魔なんです。悪魔の魔ね。豆つの目、つを取って豆なんです。これを取るんです。豆つ。この魔はこれ煩悩と言います。鬼と同じ意味ですね。仏教でこれ魔と言ったら、悪魔と言ったら煩悩のことを言います。悪魔を滅するためのものが豆なんです。豆まきというのはね、悪魔を滅する、つまり煩悩をなくす働きを豆に例えたんです。豆まきをしてね、鬼は外、人に遠いものは道から離れるから、ね、道から外れてるから、鬼は出て行けというふうにね、やるんです。そして、福は内。幸せは内側に等しいですね。苦しみを知らざる者は知恵があるから、知恵を身につけたい。いわゆる知恵と慈悲によって私たちは幸せになれるんです。そのために、魔を滅する。悪魔、煩悩を滅するために豆をまいて、知恵と慈悲を身につけましょうというのが、本当のね、オールシーズン、ね、できるこの豆まきになります。この言葉でね、もし、実践するならば、いつ、ね、豆まきをしてもいいです。つまり言いたいのは、ね、幸せになれないのは無慈悲だから、慈悲がないから、知恵がないからです。だから知恵、慈悲と知恵を身につけていくことによって苦しみの解決ができると。これが仏教なんですね。だから例えば慈悲の、瞑想といいましてね、慈悲の心を成長させるためにお釈迦様は慈悲経という経にね、慈悲の瞑想を、進めておられます。まあ念仏と言ってもいいですけどね、念仏でもいいです。同じ意味ですね。 また知恵を身につけるために文法を中心にしてしっかり教えを身につけて知恵を身につけてそして教えを今度はいつも思い出しながら心に留めそして教えの通り実践することによって知恵を学んでいく結局知恵と慈悲なんですそれをなければ育てていくしかありませんのでそれを育てるために今日はねお話をしましたまだ日常生活でも ね知恵と慈悲が、ね、育つような生き方をねするそれが、ね、お庭外と福和音でもありますから、ね、まあ知っておいていただければと思います。はい、では今日はこれで。